ニックスで読み解く英単語の仕組み。
皆さんこんにちは、フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの神由紀子です。坂下さん、170回目よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この番組はフォニックスを使って発音力、リスニング力、英語力アップに役立つ情報をお届けしております。今日はどんなお話ししていきましょうか。
はい、今日はですね、
はい、
ちょっとこの間美容院に行ったら美容師さんにちょっと相談をされたんですね。
どんな相談を？
はい、で、4歳の子がいらっしゃるのかな。
お子様が、はい、
うん、で、私がその英語の仕事をしてるので、
うんうんうん、
質問を受けたんですけれども、はい、でもこういうお悩みというか質問を持っているお母さんは多分多いのかなと思ったので、こちらのね、ポッドキャストでもちょっとね、お話をさせていただこうと思ったんですけれども、
はい。
はい。やっぱ小さいお子さんをお持ちだと、うん、英語は小さいうちにやらないと手遅れになるよっていう話。うん、
よく聞くね。確かに。うん、
これに、やっぱり、なんか焦っているお母さん。
ああ、情報に翻弄されることありますからね、
うん。
うちの子もやらせないと大変なんじゃないかっていうような。うんうんうん、
早くやらないと。なっちゃうわけですね。
はい。
で、亀さん。はどう思います？
どうだろうな。私自身は小さい頃、それこそ小学校入る入らないかあたりで、それこそ英会話塾みたいなところに一時期通わせてもらってた時があって、
うんうん、
で、まあ、英語の学校の授業とかでは全然役立ったというか、たまに外国の先生が来てもコミュニケーション取りに行けるみたいな、うん、英語はちゃんと喋れないけれども、
うんうん、
勇気はあったんですけど、大人になって残ってるかって言われたら、うんうん、残ってないんですよ。で、大人になってこのホニックスに出会って、坂下さんに出会って、大人からでも間に合うよっていうところで、一から学習するっていう意識の方が高いので、
うんうん、
子供のとこ時にやってもらった、通わせてもらったっていう思い出はある。しかし、うんうんうん、これをマストでやっとかないといけなかったかって言われると、そうでもない気がするなっていうのが正直なところです。
うん、うんうんうん。そうなんですよね。で、私も同じ感じなんですよ。
うん。
うん。だって私別に多分4歳の頃に何かやってたわけではない。
確かに確かに。4歳の頃は、まだなんか、テレビ番組のキャラクターでわーってなってたような、
うんうんうんうん、そうですよね。4歳の頃から英語のシャワーを浴び続けて、うん、そのおかげでみたいなことは、なんか私自身も別にそれしなくてもどうにかなったし、
うん、
周りの喋れる人はそうしたから喋れるようになったんだっていう人も別にそんなに聞かない。
CM の中とかではね、もう綺麗に英語を喋っている4歳児、3歳児、下手したら2歳児の子とかもいるけど、現実周りにいないですよね。
うんうんうんうんうん。そうですね。だから、まあ、まあ何かのね、その私も そんなに詳しくあれしたわけじゃないですけど、何かの分野がその年齢までどうこうみたいなのはあると思うんですけれども、でもそれを逃しちゃったから、もう子供の英語はダメなんだわ、みたいなことはないかな。
絶対ないですね。
そこは全然安心して、今の時点で子供が英語に興味を持ってるんだったら、なんか聞かせてあげたり、なんかいろいろしてあげたらいいかもねっていう感じだけど、とにかくタイムリミットがあるから絶対に今何かをさせないと手遅れになるっていうことは、多分そんな他にも打つ手はたくさんあるから心配しなくていいですよっていう感じではあるんですけれども、
はい。
私がその時にお伝えさせていただいたところのポイントは2つあります。
2つ。はい。
はい。で、1個目は、
うん、
これは、ま、ちょっと、今の英語教育の流れというか現状みたいなのをちょっと見聞きすると思うことなんですけれども、
うん、
小学校で英語の授業が入ってきちゃったから、はい、中学校、中1の英語のレベルが激上がりしてる。
そうなんだ。うん、うん。
うん。 なので、なんか今までって中1で初めて英語だから、Hello, nice to meet you みたいなのを中1でやってくれるじゃないですか。
This is a pen は中1でしたね、確
そ
か
うです
に。
よね。もう0から中1からやりましょう。
みんな同
だ
じス
から、
タートラインから。
そこで中1で、なんかぼーっと、そうかって、全部教えてもらえるみたいな感じだったんですけど、今変に小学校から始まっちゃったから、Hello, nice to meet you とか、This is a pen ぐらい知ってるでしょ？なんですよ。
前提になっちゃうんですね。ある程度のレベルが分かって当然というか。
なので、中1からは、なんか、これもこれも知ってるでしょ？から始まっちゃうから、知らないんだけどってなってる子は、なんかもう置いてかれちゃうみたいな。
ちょっと辛いですね。
なので、やっぱそこの準備はちゃんとした方がいいでしょう。
なる
とり
ほ
あえ
ど。
ず学校に行かせておけば大丈夫っていうのは、なんか前とは違う。でもやっぱその小学校の英語って楽しく話すみたいなのがメインだから、その this is a で何が this とは何かみたいなのあんまり、なんかわかんないけどとりあえず言ってるみたいな感じになっちゃうけど、そこのやっぱ英語の一番基本の基本、発音で言ったら、その音読みができるよね、みたいなところが基本の基本だとしたら、この英文を作るってなったら、その B 動詞は何なんですかとか、一般動詞は何なんですかっていうのは、やっぱちゃんと分かってないと、その先には進めない。適当だと、なんかのフレーズは言えるけど、この文のことはよく分からないだと、結構厳しいですよね。
厳しいね。SVOC わかんないとよくわかん、なんか説明がわからなくなってきて。
そう。だからやっぱそこの準備っていうのはしっかりやっておいた方がいいと思うんですけど、でもそれはそのお子さんは4歳なのでまだ先の
まだまだ
話
先の話ですよ。4歳はまだまだ。
なので、そこでやるよりは、とにかくそこになった時にしっかり基礎ができていることは大事だと思います。っていうの
安心
が
し
一つ。
て英語をね、学べる環境を作ってあげとくってことですよね。
そう。いくらいっぱい聞いても This is のことがよくわかんなかったらやっぱわかんないじゃないですか。
分かんないもん分かんないですからね。で、分かんないと嫌いになっちゃう可能性の方が怖いかなっていうのがあ
そう
る。
なんですよね。なので、そうならないように、これっていうのはまずこういうことなんですっていうのを、下地をちゃんとわかるようにしてあげるっていうのが大事。かなっていうのと、でもまあこれは先の話なので、まあ、ゆくゆくそうだと思ってください。ぐらいで、でも今すぐできることとしては、この二つ目なんですけれども、二つ目は、お母さんがその英語をしなきゃとか、英語ができないとまずいとか、英語って難しいって思うのをやめてください。でも結構その自分が苦手って思ってる人ほど、そうなってほしくないから、早いうちにやらせてできるようにしてあげたい。ってなりがちですよね。
できない大変さを分かってるからこそ、お子さんにはそれを感じさせたくないっていうね。気持ちは分かる。
そうなんですよ。だからすごいいいことをしてる感じなんだけど、でも子供ってそんな、僕のためを思ってみたいな、できないとこんな苦労するんだってことはなんか分かんないじゃないですか。
子供当時は分からないですね。
そうですよね。後々はね、私が苦労しないためにっていうのはわかるんですけど、でも、その当時、子供ってなんかその時どう考えてるかっていうと、楽しそうならやりたい、楽しそうじゃないならやりたくないみたいな。
もう好きか嫌いかで分かりやすく。
なので、そのやっぱり、英語は難しいから、英語で苦労するからっていうふうに思って、その子供と英語に接していると、子供はそういうもんだみたいな刷り込みが入ってきちゃう。
確かに雑音が入りますよね。
なので、やってほしいことと言えば、どちらかというと、なんか、お母さんが、英語って楽しいよね。英語ってすごいいいよね。みたいな感じで、英語に接してる様子を見せる。
あれ、ママ楽しそうだな。あ、これ好きそうなんだな。じゃあ私もやってみようっていうふうに、間口を広げてあげるにはやっぱ、お母さん、お父さんが英語をたしなんでいるよ。 もしくは嫌いじゃないんだよ、いいものなんだよって心から思ってると、子供、あ、そうなの？じゃあ私もやるってなってくれるかもしれない。
そうそうそう。それがなんか一番自然でやりやすいかなって感じで。なんかそうすると、でも、いや、私は英語を喋れないので教えられませんみたいな感じにね、感じる方もいらっしゃると思うんですけど、なんか子供レベルの英語って別に何でもいいので、アップルが言えたとかでも全然
ねえ。
いいんですよ。
お母さんが、それこそ4歳の子だったら、お母さんがアップルを綺麗にアップルって言ってたら、かっこいいって、ママすごいってなって、自分も私も教えてってなると思うんですよね。
そう、だから全然もう、一つ何かができたらそれはそのまま そう、なんかペラペラに喋れる必要とかは全然ないので、なんかお母さん自身が英語に触れているとか、英語を楽しそうにしている、なんかできてかっこいいような感じを見せる。みたいなところで全然いいので、なんか私はできないけどあなたは頑張ってって、隣、これ高いけど買ったからみたいな感じでする
どうし
よ
よう、
り
どうし
は、
てもね。
はい。っていうふうになんかお母さんがちょっとね、自分が楽しんでやるっていうのはなんか今すぐできるので、もしね、すごい苦手とか嫌いっていうね、本心があったとしても、まあ、ちょっと見せかけ上はという
隠
か、
して隠して。
そうそう。まあ、楽しいところもあるみたいな、ここは好きみたいなね、感じでもいいので、まあそういう感じでする方が、なんかまあ今ね、その何歳までに早くあれしないと、この教材買わないと出遅れちゃうかもっていうふうにね、なんか焦ってやるよりは、ちょっとね、落ち着いてできるところから、そういうのを一つずつやっていただく方がいいかなっていうふうにね、お伝えしたんですよ。
ああ、目から鱗だと思います。きっとこのリスナーさんも視聴者さんもお母さん、お父さんいらっしゃると思うので、なるほどって思えばね、さらにいいかなと思いますが。
そう
ち
で
な
す
みに
ね。
その美容師さんは、そのお話聞いて何て言ってましたか？
あ、そうですね。なんかそれで、あ、そうだったんですね。そんなに、私めちゃくちゃ焦ってました。だって何歳までにやらないとダメって聞いたので。
ちょっと安心されたかもしれないです
そうで
ね。
すね。はい。で、ま、その今すぐできることもそうですし、中学生になった時のその基本が大事ですよっていう時も、この番組でね、お伝えしているフォニックスのルール、前回やったそのサイレントイー、ライフはなんでリフェじゃないのかみたいな。
ディフェじゃない、確か
ってい
に。
うのとかも中学生とかつまずきやすいんですけど、ここもフォニックス知らないと、もうそういうものなんか早く覚えなさいよ。
ああ、そうですね。
先生の言う通りにしなさいよみたいなね、感じになっちゃうんですけど、ちゃんとその音読みとかルールっていうのが分かってると、別にお母さんが、あ、これってこうだからこういうふうに読むんだよっていうのを、家でも教えてあげちゃったら、子供はなんか単語わかんないんだけどって悩む時間が減るわけですよ
減り
ね。
ますね、確かに。
なので、まあそういう面でに関しても、まあ私が、フォニックスって子供の向けのものなんだけど、あえてこの大人向けにやってるっていうのは、その子供だけに英語教育を押し付けても変わらない。子供は結局親とか大人を見てるから、なんか、発音よく話せって言ってるけど、先生たち、大人の人たちみんなカタカナじゃない？なんで俺だけ発音よく話さなきゃいけないみたいな感じの、やっぱズレがあると、ちっちゃい頃にしっかりフォニックスとかやって、発音よくしても、中学生になると、また、あえてカタカナ英語に戻るっていう現象ってよくあるんですよ。
自ら戻っていく思春期
そう。
みたいなものです
恥ず
よ
か
ね。
しい。みんな誰もやってないからやりたくないみたいな感じなので、大人の人も昔は習えなかったけど、今からでもしっかりフォニックスとかルールを学んで発音を良くして、英単語はどういうふうにできてるのかっていうのが分かって子供にも教えられたら、なんか子供が自分だけ勉強して親はやらなくてよくてずるいみたいな感じにはならないので、そういうこともあってね、大人の人にもしっかりね、このフォニックスっていうので、英語の基本をできるようになってほしいっていうので、うちのスクールがね、大人向けにやってる理由でもあるので、はい。日本ね、全体の英語力を上げるためにもね、子供だけにお願いするんじゃなくて、大人も変わっていくことが大事かなと思ってます。
頑張りましょう。大人も変わろう。間に合うっていうところ
はい、
で。
全然間に合います。大丈夫です。
それでは今回もそんな大人も頑張ろうというところで、この番組、 英単語をお願いしたいと思うんですが、今日はどんな単語でしょうか？
はい。そうですね。今日はね、ちょっとね、今の話で英単語じゃなかったんですけど、もう超基本のところで、ABC をやろうと思います。
基本の基本の木ですね。
はい。
ABC。改めてやってないかもしれないです
そう
ね。
なんですよ。名前読みはね、音読みのことはこの番組よくやってるんですけど、名前読みはまあもう習ったからいいですよねっていう感じにしてるんですけど、でもここもちゃんとやろうとしたら、ちょっと違うので、今日はね、まず ABC だけやろうかなと思います。
お願いします。この番組でも確かに A, B, C, D はやってないですね。
で、A は名前読みもたまに出てくるからやってはいるんですけど、A じゃなくて、
A.
伸ばしじゃなくて、いにする。A じゃなくて、A。
A.
そうそうそうそうそう。メイクとかの A ですね。メイクじゃなくて、A。
A. ちょっと滑らかにスーッと意につなげていく。
A ですね。
A.
で、次、B は、
はい。
これ、B の音読み、ブ。ブの、B。
B,
B。
B,
B。B, B ってなんか結構のバンって感じを出したいって感じかな。
B,
B, B,
B, B,
B。
B,
そう、E、そのブの後に E ですね。B。
B,
そうそうそうそうそう。
B,
で、次 C がね、多分一番ずれやすくて、カタカナだと C を伸ばしますよね。C, C。
C って言いたいですね。
になっちゃうんですけど、そうじゃなくて、これ S の音に、から E に行くので、C。
D
C。
D
言いにくい、ね。そう、C。
C
C じゃなくて、C。
C じゃなくて C
そう
C
そうそうそうそうそうそう。OK。
C
なので、A, B, C。
A B C おお
という感じです。
初めて ABC をちゃんと言えた気がします。A, B, C.
そうです。A, B, C じゃなくて、まあだから、ね、ちゃんとやろうとすると結構いろいろあるわけですね。
A, B, C.
そう。で、でもやっぱこのポイント押さえると、その今まで聞いてた ABC の歌も、確かにそう言ってるわ、みたいな感じになってくると思いますのでね。この難しい英語じゃなくて、このね、基本の基本をちょっとやるだけでも、英語の見え方って変わってくるし、英語力もね、変わってきますので、ぜひ皆さんやってみてください。
割と楽しいです。ABC 改めてこうやって学ぶっていうのも。
じゃあまたね、続きも、今
いつかいつ
度
かお願いします。それではラストインフォメーションお願いします。
はい。この番組では皆さんの声を聞きながら進めていきたいと思っております。概要欄に LINE がありますので、こちらを友達登録していただきますと、トークの方からご質問、ご感想を送っていただけるようになっております。今、登録していただきますと、A から Z の音読みが覚えやすくなる仲間の音一覧表をお渡ししておりますので、登録がまだの方はぜひこちらもご登録ください。あと、こちらのポッドキャスト、今、公開が最新の10話と最初の10話のみの公開となっております。途中の過去回を確認されたい方は、こちらも概要欄のメルマガに登録していただきますと、過去回の音声リンクをお渡ししております。ご希望の方には、こちらで厳選した厳選集もお渡ししておりますので、ぜひこちらもご登録ください。あとは、フォニックスについてまとめた電子書籍も、フォニックスにまとめた書籍も出しておりますので、こちらも概要欄にありますので、ぜひご覧になってみてください。
よろしくお願いします。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は、
パニック正解は講師の坂下悦子と、
生徒インタビュアーの神谷由紀子でした。それではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。